11時3分になっています。この時間はゲストトークということで、今日もスタジオにお迎えしております。今日はですね、三田市高平地域で、里山暮らしをテーマに、様々な活動をされています NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
朝、今朝はもう冷え込んでね、なかなか厳しい。
そうですね、
寒さでしたけどね。
もう今年はやっぱり雪が多いですね。
あ、そうですか、
はい、本当に夕方近くもね、昼過ぎですかね、それも粉雪っていうかね、パラパラとね、降ってきてね、もう本当に今年は雪が多いなって。
そうなんですね、うん、結構積もった日もありましたか、
はい、
そうしますと、
はい、何回かね、もうそんなに、そんなに、そんなにたくさんないんですけど、数日前もね、はい、朝起きてパッとカーテン開けたら、もう庭にね、バーッと雪が積もってまして、
真っ白になってて、
はあ、で、うちさつきがあって、でそのさつきにね、はい、まあ、今ちょっと葉もね、あまりないんですけど、その葉、それにね、バーッと雪がね、そのちょっと ちょうどね、ゴルフのボールぐらいでね、それぞれの、ね、枝にね、雪の花ですわ。
ああ、雪の花が、
はい、そうなんです。里山に突如現る雪の 花、それでもう朝が始まるんですね。で、そうなんですよ、今日ね、まあ、コロナのこともあって、はい、活動も、まあ、あんまりねできてないから、
ね、
一月に一回こうしてね、出させていただいて、
お越しいただいてます
ね、いろんな活動の、ね、話をさせていただく、で夕べもね、ちょっと梅酒を飲みながら、ぼーっとしててね、
はい、
何話しようかなってね、
この1ヶ月はちょっとこう振り返ってたら
、そうしてパッとね、見たら、まあ、自分の畑で採れたその梅でね、つけた梅酒があって、でそれを自分が飲んで気持ちよく、気持ちいいで心地よいって、
最高ですね、
で横にはシソジュースも置いてあって、アップルも畑で採れたシソを使って作ったやなと思った時に、あ、そうだ、このね、里山の暮らしっていうのが、どんな風にね、毎日がこう暮らしていってるかね、もう一度改めて、ちょっと、お話ししたらね、どうかなと思って、
なるほど。
で、その時に、さっきの、その雪の花ね、この数日前ですけど、あの時のね、やっぱり感動というか、はっと思ってね、いや、綺麗やわと思ってね、で、まあ、そこには、庭には備えして雪の花が咲いて、で、塀越しにずっと里山に雪が積もってるのがこう見えて、もうなんか嬉しくなっちゃって ね、寒さなんかどっか行っちゃった。
なるほど、景色に見とれて、
はい、で、まあ、そうして、で、まあ、起きたら大体ね、私は主人よりも遅いんです、
はい、
で大体主人がちゃんと薪ストーブをね、炊いといてくれるんです。
そうなんですか。
いいですね。はい、そうなんです。で、行ったら朝ごはんも主人が作ってくれるんですけどね。
いいですね。
まあ、パン焼いたりですけど。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、それで私はゆっくりと。
それぞれ役割があるんですね。
そうなんです。はい。まあ、私夜ね、大体この頃は報告書をね、補助金の報告書をね、
いろいろ作業を仕事が、
私はその担当なんです、
はい、
パソコンで、表を作ったりとか、いろんなことをしたり、
事務処理をされてるんですね。
そうそう、それを私は夜のうちにね、片付け終わったらそれをやって、で夜遅く寝るんですけど、主人はもう早くね、もう10時半には寝てますからね。
あ、そうですか。
はい、で、まあ、朝起きて、そっと起きていってくれて、でも私の方はもう白髪を寝て、起きたら朝ごはんができて、
できてると。
で、ご飯食べたら、そしたら脳の方はね、やっぱりちょっと、今の方、この時期でね、やっぱりいろんな作業がありますので、準備、畑の準備とか、で、それでちょっと来るんですけども、はい、で、そしたら脳の人も来るときに来て、で、寒き日にみんなで作る草堆肥、今年の野菜入れたら余りが出るので、今年の祭の豊穣願いっていうのね、来月ぐらいの神戸新聞に乗るから、載せてくれはったらいいんですけど、まあそんな、やっぱりみんなでね、その今、堆肥を作る時期なんです。
この時期はそうなんですね。
はい、で、いろんな草を集めてきて、草が刈った後のね、草を集めてあるんです、去年1年分の。
そうなんですね。
はい、で、それがもう、うず高く積んでるんですけど、それはチップ、チッパーっていうのにかけて、はい、チッパーって細かく、そうですね、5、6センチにね、切るんですよ。そういう機械があるんですね。それにかけて、 でそれでバーッとあれ何ですかあれはあの四角い板、はい、こんなあの
箱みたいなものですか、
コンパネ
コンパネっていうんですか、
コンパネを、はい、あの三方にね、四角の三方にこう立て、置いて横に寝かして、はい、だから 1.8、1.8、1.8、そこにね、シッパーでバーっとね草をあの刻んだ草を、ね、積んでいくんです、だいたいそうですね1メーターぐらい、
あ結構あります、ね、
ものすごいですよ、もう草もたくさんいりますしね、だから夏にいろんなところに声かけてね、草刈りしてはったら、ね、草ちょうだいって言って、はい、地域の、ね、方に言って、
草は何でもいいんですか、
はい、草はもう何でもいいんです、あ、そうなんですね、はい、まあね、あのだあのススキとかね、はい、そういうのがね、まあ、いっぺんに集められますしね、
なるほど、
あのそんなんをね
集めて、はい、ね、
それをチッパーにかけて1メートルぐらい積んで、はい、でそこにあの畑の土もちょっと入れます、バーッとばらまくんです、はい、で
米ぬか
ね、はい、近くに精米所がありまして、はい、自由にそこは自由に取っていいので、であのいただいて、はい、で米ぬかばーっと巻い て、はい、であとあの落ち原いうところにね、はい、山一つ越えたところなんです、そこにあの馬のね、うん、あのなんかね、馬主さんから馬あ、はい、あの預かって、で馬を飼ってるところがあるんですよ、でお友達にの紹介されて、でそこへ馬をのね、なんかあの木の粉と混ぜてね、ちょっと発酵してる、それをねあのいただきに上がるんですよ、ね、向こうも喜んでくれてね、あのその馬粉のね、
はい、馬粉と木の粉を混ぜて、
粉合わせてね、あの割にサラサラにね、はい、あのそれくれはるんですよ、
あ、そうなんですね、
であのそれをね、ずっとまた巻いて、でそれほど多くないんですよ、草なんかに比べたらパラパラパラパラ、はい、そこでそれと草とそうそう、で水をね、
じゃあ水をかける、
で踏むんです、それを
ガ
ーッとみんなで、はい、もうね、この冬でもね汗だく、
そうですよね、
で結局踏んでね、
すごい体力勝負ですよね、
シュッシュッシュッと言いながらね、みんなでワイワイ言いながら踏んで、そしたら50センチぐらいになりますかね、
縮むんですね、
縮むんです、で水をバーッとかけ て、はい、でまたもう一回あの草同じミルフィーユにするんです、
ですね、
はい、でそれを2回して、はい、でピシッとまた水かけて踏んで、はい、でそれをあのブルーシートかけて、はい、でそれにあの雨が当たらないように、でトタンをかけて、ね、はい、それで1ヶ月ぐらい置くんですよね、でそれを隣のも う、はい、もう隣の同じところに今度切り返して言いまして、それをまたこう隣を
移して、
はい、でまた1ヶ月経ってこっちへね、それをまたみんなでするんですけど、はい、でそうして1年ぐらいしたら、そうしたらね、そうですね、20センチぐらいのね、真っ黒な土になるんです、
そうなんですね、
はい、もうサラサラ、
す
っごい気持ちいい、
そうなんですね、
もう全くあの
元はあの葉っぱですよね、はい、草ですね、
草です、はい、で草堆肥って言うんですけど、もう本当に真っ黒な土です、それをあの畑ね、あのトラクターでかけるときにザーッとあの元肥にね、あの入れるんですけどね、
あ、そうなんですね、それやっぱりこう、まあ、微生物とか
そうですね、
いろんな作用で分解されて、
そうなんだ、
草堆肥になって、
はいはい、そうなんですよ、その発酵してね、まあ、私とかまだ
見に発酵するんで す、
ね、発酵するんです、でそんなんで草もね、そなしてあの使えてね、とっても里山にいるとね、あの草近所では草はね、もう燃やしたりとかね、でうちはそれはもう草見た宝みたいに見えてね、それちょうだい言うてね、
循環してますよね、
そうなんです、循環なんです、
草で、
はい、
それをまた肥料になって、畑に行って、
バフンももらってきて、でそれがずっと発酵して、で畑に帰って、はい、それはこう、まあ、主人が言う循環の、ね、暮らしを一つそこでね、
で
まあ、あの草だけじゃなくて、うちはあの、あの山の落ち葉、
はい、
それもね、あの循環する、一緒に混ぜて、はい、
はい、
あの老人会でね、あのそこの地域のお寺のね、あの掃除に行くんです、私たち2ヶ月に1回ぐらいね、はい、それじゃあのお寺ですから、あのもみじがいっぱいあの出る、で、まあ、それもね、はい、全部あの軽トラにね、あのもらってきてね、ではい、でそれをそれも全部掘り込んでね、だからまあそんなんをね、あの冬の間にみんなでね、やってね、そういう風な日中のね、この間はね、あぜ焼きの、はい、あの煙たなびく里山に、昔懐かし 香り漂って作ったんですけど、あぜ焼きがあったんです、だからそのあぜのね、こうだーっと焼いてがあるんですよ、まあ、消防団がついててね、はい、それ香りがね、そのあのまあね、洗濯物に移るとかいう方もいらっしゃいますんですけど、私はもう自分が田舎で育って小さい時からそういう香りをね、嗅いで、私あの香り好きなんですね。
私も好きなんですよ。
あの草焼く、ね、そうそうそう、香りはね、
な
んとも言えないですね、
あの香りはあの田舎が岡山だったんですけど、はい、姫路を越えたあたりからこう香ってたって印象がずっとあって、なんか田舎に帰るっていう印象なんです、私はあの香りを嗅ぐと。
私もね、あれが好きでね、であのすごいね、こう、わーって、ね、でもそころどころにこう煙があってね、すごいね、こう、あの土手がね、こう茶色くね、まあ、終わったとこはね、あの景色もね、この時期のね、本当に奈
良ではの景色ですよね。
奈良ではの、はい、でところで消防団の方が歩いてらしたりね、
赤くにまあ危なかったらまあ、ね、
はい、そうなんです、ね、それもね、だから情景と香りね、でそういうふうにね、ずっとこう思いを巡らしてるとね、でまあ、そのこちらに来てからその俳句とか短歌とか、はい、まあ、短歌というのもその全然勉強したことないんですけど、そういうのがこう浮かんできて、なんか私すごいところに住んでるんじゃないかなってね、なんか豊かな暮らしってね、
そうですね、う
ん、でここにそのちょっと今日お持ちしたんですけど、はい、やっぱりあの私たちの堺地域にはその生産組合っていうのもいらっしゃいまして、
で、
あの皆さんね、ピーマン作ったりね、でこうして大根ですね、
大根をお持ちだね、すごい太くて立派な、もう重たくて、すごい立派な大根ですね。
でこれもね、あのおっちゃんたちがね、あの持ってきってね、
そうなんですね、
そうなんです、もう持ってき言ってね、あの言われて、ちょっとまあ上の方はね、あの凍ってね、あれやけど、十分土の中の大根は、で一回いただいて食べたらすごい美味しくてね、でまたねもらいに行ってね、暑かったんです、
もらいに行った
もらいに行くんです。それでね、あのこの頃ね、あの私たちのその愛をね、4月から愛を育ててね、愛染めしようっていうねグループができまして、でその愛を育てるのに元日にやっぱりね、あのぼかしっていうのも入れるんですよ。
ぼかし
、はい、つまりあの発酵ですね、はあ、やっぱりそれも発酵なんですけど、米ぬかが、はい、まあ、起爆剤になるんですけど、米ぬかと、それからあの、油かす、
油かす、
はい、でちょっと魚粉油の入れるんですけど、それからあのカキ殻の石灰、
はい、
それをこう混ぜて、で水も入れて、でちょっとこうあのギュッと絞ったら、はい、ポンとしたらパラパラっと落ちるぐらいに、ね、しまして、それを、あのナイロンの袋にギュッと詰めまして、はい、で空気抜いて、で1ヶ月ほど、ね、冬は置いとくと、あのねすっごい、まあ、大吟醸の香りって言ってね、言う人もいますけど、あの発酵のね、すっごいいい匂いがね、するあのぼかし肥料ができるんですね。それはまあ、昔教えて、先生に教えていただいて、有機農業教室をして、で安田先生に教えていただいて、ほんで作ってるんですけど、それをまあ今あのちょうどその愛を育てようというね、家族でニュータウンからね、昨日も2家族のね、来られて、でも子供もね、3つ4つの子からね、3歳ぐらいかな、からそのお父さんね、年代までね、6、7人ぐらいかな、3人、4人、5人、8人か、みんなでね、混ぜるんですよ、一輪車の上で、その材料を、でそこに水入れて混ぜて、でそれを袋に詰めて、でするんですけど、それが1ヶ月経ったらね、まあ、彼らが今度1ヶ月経ってきてね、匂ってもらってね、こんなに素敵な匂いになるんだよっていうのをね、子どもたちにも、子どもたちもね、一生懸命ね、楽しそうにね、
混ぜてくれ
るんですね、やってます、もうすごく積極的、子どもあれですね、やっぱり、楽しいことはね、もう
遊びの一環
です、遊びです、はい、その合間にね、うちはサワガニがこう寄ってくるとこもありますので、
いいですね、
そっちの方にも聞い取られながらね、やってますけどね、
作業もしながら、は
い、で彼らと一緒にその大根ね、ちょっといただきに行こう言ってね、で抜きに行ったら、もう子供は大根抜きに、
大喜びじゃないですか、
大喜び、
なかなかないですよ、大根抜くっていう経験。
そうそうそう ね、でまあね、あの本当家族た家族分 ね、 いただいてね、まあ本当にこの時期ならではのね、
そうですね、
はい、でまたそなして生産組合のね、あのご主人たちのね、好意でねちょっと抜かしてもらったりとか、
いい体験できましたね、
はい、そんな風にまあ本当にあの昼間ね、あの皆さんと一緒に、あのいろんな町の人とか、でまあ地域の人の協力も得て、なんか楽しませてもらって、こう暮らしてる豊かさというかね、そういうのがもうしみじみとね、昨日ね、まあちょっと寄ってたかもしれないけど、なんかぼーっとした主人が何してんねんやって、何をぼーっとしてんねんやって言うから、いや来ない来ないで言ったらな、もういいんちゃうかとか言ってね。
ね、里山でこう、ね、豊かな時間をということで ね、
でね、
いい時間ですよね、本当にね。じゃあ、あの1曲お送りして、また後半もね、お話をお聞きしていきたいと思います。はい、NPO 法人里の山から佐藤悦子さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
しみじみとこの里山の暮らしを、
はいは
い、あ、いいなあと思いながら昨日はね実感されていたということですけれども ね、
そうですね、はい、もうね、あのやっぱり雪もありますけども、はい、でも今日こちらにね、はい、こうあの車で来させていただいた時に、あのあれですね、あのもうね、
はい、
太陽の光はもう春の兆し ね、
そうですね、
いっぱいですね。でやっぱりまあ枯れ草ですけどね、それでもあの麦をね、はい、近くの地域で、やっぱり他のその隣隣の生産組合ですけど、はい、麦を植えてらっしゃる、なんか麦茶よって聞いてますけど、はい、それがもうね芽がね、バーッと出ましてね、
出ますか、
はい、だからそのさ、あのなんていうか枯れ草の中のあぜですけど、あの麦の緑のね、15センチぐらいかな、それがバーッと出てるんですよ。それ見たらね、ああやっぱりね、大地は動いてるっていうか、なんていうかね、自然はねどんどん進んでいってるっていうか、すごいあの軽やかな気分になりましてね、
また空気はねひんやりとこう、
ひんやりとね、そうですね、
ますけど、
はい、でもやっぱり太陽に当たってるとすごいあったかいですね、まあ風がね今日はねそれほど
でもないですか、
でもやっぱり
風があればちょっと
寒いですけどね、家から出た時はねやっぱり、あのピュッとなるぐらいねあれでしたけど、まあ車に乗ってあの太陽浴びてしてるとあったかね、
あの日差しはもう春、
日差しは春ですね。
あ、いいですね。
すごいあのその緑を見た時に、ああ春近いってね。
また何かこう一個出てきそうな感じですね。
そうですね。ね、一生懸命、そう考えながら来ましたけど。
だんだん山こうね、山も緑がこうね、
そうですね。
たり、
はい、ね、ま、もう目はね、それでもやっぱりねまだ寒いんでしょうか、あのロウバイもね。
ロウバイ。
1月に咲いたんですよ、何輪か。
そうでしたね。
うん、言いましたでしょ。はい、おしゃべりね、はい、しましたけど。あれからトンとね、次が咲かないんですよ。
な、まあ、そうなんです、
なんかね、はい、もう
ちょっと寒かったんですかね。
もうね、縮こまってなんかギュッとね、もう鎧固く、
ま
ね、はい、そうなんです。で、あれから全然咲かへんやと思ってね。でちょっとそれがね、あの心配で、でメダカもいるんですけど、
メダカも
全くね、うん、出てこないんですよね。もう上はやっぱり凍ってますからね。
ああ、じゃあまだ寒いんですね。
は
い、
そうなんです。
足元もね、はい。これから日差しを浴びてくると、
う
ん、
そ
のあたりも。
はい、やっとこの前言ったフキノトウが一輪出たっていうのに、うん、今はやっと3つになりました。
あ、3つになりましたか、
はい、だからまあボツボツ
ですね。そう
ですね、
足元にもちょっとずつという感じですね。
このコロナのね、このこういう状況下ですから、あまりこうあのたくさんの活動
は、ね、そうですね、はい、まあ、ちょっとできてないですね。
あの3月にね、はい、あの三田市のワンデイノートリップってね、
はい、今度もノートリップ、
うん、2回あの中止になったんです。
あ、ね、
8月も
ダメで、
非常事態宣言でダメで、
はい、
1月もあのダメ で、
そうでした、ね、1
月は里芋の、ね、オンパレードしようと思ってね、はい、あの試食会までね、はい、したんです。試食作りまで、ですごいね美味しいのができてね、やろうと思ってたら、はい、1月3日31日ですかね、うん、あれも
ちょっと厳しいなと
中止になったんです。で今度は3度目の正直なんですけど、は
い、
どうかいいなと思ってるんですけど、味噌作りです。
味噌作り、はい、味噌を作るんですね、はい、今度はね、
はい、あの2月の終わりか3月にね、はい、あの広報が出ると思います、うん、でまあ2キロか3キロぐらいね、はい、それをあのまああの 講師になってくれるのは、はい、12月31日に第三子の男の子を、はい、出産しました。
そうなん
ですね。うちの若い、ね、メンバーで、尼崎の方から、はい、移住してきて3年目かな、のお母さんが、はい、私やるって言ってね。
そうなんですね。
大丈夫って言うんだけど、まだね、やりますとか言って、
お子さんまだ2ヶ月ちょっとですけど。
そうなんですけど、ねはい、私にやらせてくださいとか言ってね、もう連れてね、行きますとか言ってね。
いいですね。はい、背中にね、背負って。
ね、喜一郎くんって言うんです。
喜一郎くん。
はい。で、喜一郎の喜はね、普通は気持ちの喜でね、中、こう、気持ちの喜、中、締めっていう、なんかあれでしょう、それがね、中、米なんです。
ほう。
ね、どうしても米っていう字を入れたかった。
へ
ぇ。これから彼女たちは、はい、まあ、友人の畑、田んぼを借りまして、自分の米を、今までは私たちと一緒に、はい、その里の山からふるさと酪農部で一緒に米を作ってたんですが、もう一歩前進、
自分たちで
やっぱり自分の家の、米を自分の夫婦で、またその仲間でまた作りたいと、でその友人 の, 田んぼをね、はい、お父さんの田んぼを借りまして、で自分たちで作るってね、
すごいですね。
私やっぱりそういう風にね、若い人たちとか、あるいは本当に米とかね、野菜もね、自分の手で作る、やってみようってね、いう人が育っていってくれたらいいなと思って。
そうですね。若い世代がね、はい、また農業にね、興味を持って関心を持って、
そうなんです。
で、お子さんにもその米という字を、
そうなんです。入れたんですよ。びっくりしましたね。どうしても入れたかったってお父さんがね、言ってましてね。で、まあ高平にね、その新しい命が宿るっていうのはね、私たち本当にね、嬉しいんですね。やっぱりだんだんとね、出産のね、数がね、少なくなってます。町と違ってね、だからもう高平中の人がね、喜んでくれて。そうなんですよ。高平のね、いろんなメンバーで、高平何でも伝言版っていうグループを作ってるんです、はい、で主に若い、はい、子育て時代のお父さん、お母さんが入ってらっしゃって、はい、まあ、私たちみたいなね、おじいちゃんおばあちゃん、はい、おじいちゃん入ったおばあちゃんとか、ね、ちょっと入るんですけど、はい、でもそのね、やっぱりグループの、はい、まあ、皆さん幼稚園小学校ね、中学校ね、はい、高校ぐらい の, そのお母さんたち、みんなすごいね、それ発信しましたら、できたよってね、出産でこの写真がね、ちょうど野瀬の方の三馬さんで産んだので、家族全員ね、立ち会ってね、でそれをね、写真パッとアップしてきましたから、すぐそれをみんなに知らせたら、みんなももうすごい喜んでね、やっぱなんか本当に地域でね、お父さんお母さんね、そして皆さんにね、喜んでいただけるね、子供をやねんなと思ってね。
そうですね、はい、地域みんなで育てていくというね、はい、感じがして。
そうですね、
最新の技術も使いながら昔ながらの生活を
そうそうそうですね、
すごいですね。
そうですね、
いいところ取りをしっかりとこう根を抑えて、
そう、だからそういうふうに自分で食べるものをね、これから作ろうっていうね、その気力っていうかね、エネルギーっていうか、そういうふうなをこれからの若い子育て世代の方にね、私たちのグループの中からね、まずは鈴掛台に住んでらっしゃるね、方が、はい、自分たちの家族の野菜をもっと作りたいって、私が利用権設定して借りてる、はい、主人の名前で借りてます、はい、畑の半分をお貸しして、もう2年ぐらいかな、もうしっかりとね、もうそれはそれはね、すごい大根とかね、もうすごいね、美味しいね、ものを作られるようになりまして、すごい嬉しかったんです。そしたら第2号として、今度は米をね、作る家族が出てきましたでしょ。だからね、もうそういう人がどんどん出てきたら、きっとね、三田の農業もね、まあ少しずつですけど、
先は
明るいとね、そういう人を生み出していく、そしてまあ里山にね、またそないして移住 ね、
そうですね、
はい、だから人数少なくなっていく中で、どういうことをしたら、この地域の人数、子どもたちの人数が増えるかっていうのを考えたとき、やっぱり都会の人で、本当に安全な美味しいものをね、作りたいいう人を、
人ね、
なるべく 来てもらう回数を増やして、そういうチャンスを、ね、設けて、そして自分たちで本当に作りたい、ね、こういうところで子育てしたいという人を、ね、そういうふうに、ね、こう生み出していくというか、
そうですね、いきなりもう移住というのはちょっとハードルが、ね、高いですから、ね、まずは体験してもらって、
体験、はい、そういう機会を何遍も ね、春夏秋冬、寒い時も、
そうそうそう、
暑くて大変な時
も春と秋だけじゃなくて、そうそうそう、夏と冬も体験してもらわないとね、
はい、でまあ、収穫は楽しいです、もちろんね、もう収穫だけど、やっぱり収穫に至る、その畑の準備とか、
そうですね、
さっきお話ししました堆肥作りとか、だから昨日いらしたその、鈴鹿、はい、あれはニュータウンのね、はい、ご家族ね、うん、初めてぼかしっていうのを作られたんですけど、うん、いやそういうふうにして、その基礎というかね、はい、畑の基礎ね、土の基礎をね、うん、作る、そういうのも体験してもらって、
そうですね、
はい、
いきなり植えて出来上がるわけじゃないですよね、
そうそうそうそうね、
やっぱりね、いろんなことがそこにありますし、
は
い、
そうですね、
当然香りもありますし、匂いもありますから、
そうですね、
いい匂いからちょっとこう苦手な匂いもあるかもしれませんので、
そうですね、
それをやっぱり経験しないといけない
ですね、そうですね、やっぱり主に子どもたちにね、それを楽しみながらね、やっぱり体験してほしいなと思って、
そうですね、で
まあ、この3月の終わりには、はい、種のもみね、米のもみを、塩水につけまして、でそれでそれをずっと水を替えながら芽出しして、で4月にいよいよね、もみを、種もみを、セルのところにこう、はい、種もみのところに、道具ですけど、そこに植えて、はい、で苗床に置いて、その芽を出さして、それをみんなでね、4月になりましたらね、やりたいって思ってるんです。その、うん、もう昔のやり方ですけど、みんなでこう、やる作業、
ね、
これをね、ずっと続けていきたいなと思っております。
そうなんですね、はい、じゃあまたタイミング合えばぜひ皆さん参加していただいて、
そうですね、
はい、最新情報などはインターネットの方で、
そうですね、
ホームページとか、
Facebook の里の山がだよりっていうのとか、はい、あるいはインスタグラムの、はい、里山テーマパーク、それを見ていただければ、はい、またいろいろ発信しますので、
そうですね、
はい、よろしく、
ぜひそちらチェックしていただきたいですね、皆さんね、はい、まだまだ寒い日はありそうなので体調に気をつけて、
ありがとうございます、
ね、楽しんで皆さんもね参加してもらいたいと思います、
はい、
ということで今日のゲストトークですけれども、今日はですね、里山暮らしをテーマにいろいろ活動を、ね、されております NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。